皆さん改めておはようございます。先ほどですね、早田さんからも、ご案内がありましたが、今日は霊的成長、人生最高の旅ということについて、話していきたいと思います。いいですね。先ほど早田さんがね、もう、今与えられている第一子の、こうちゃんが4ヶ月でもう、寝返りを打つようになったと。私は最近ちょっとたまにですね、首を寝違えることが多いんですが、硬くなっていくっていうことですが、本当に硬くならないように僕もね、柔軟に、本当に対応していきたいなと、ストレッチをするとかですね、しっかりと管理していきたいなと思っていますが、今日はそういう成長についてのですね、とっても大切な、お話をさせていただきたいと思っています。まずですね、最初にですね、この霊的成長っていうことについてですね、神様と共に、霊的にこう成長するっていうことはとても重要です。で、霊的成長を例えるなら、旅のようなものです。旅には目的地があるように、救われたクリスチャンである一人一人には天国という目的地が定まっています。そしてそれと同時に私たちのゴールはイエス・キリストのように変えられることでもあります。そして霊的成長で覚えていただきたいことは、単にその目的地に到達することだけじゃなくて、その旅そのもの、つまりその目的地に向かう過程こそが霊的成長にとってとても重要なことであるということです。そしてその成長の過程で私たちは自分自身の素晴らしい変化を感じて、そして見ていくことができるようになります。さらには神様が与えてくださったその救いと神様が備えてくださった人生がどれほど素晴らしいものであるかということを体験していきます。この霊的成長がなぜ重要なのか、そしてそのためにどうしたらよいのかを、これから2回に分けてですね、話していきたいと思います。まずはじめにですね、霊的成長についての要となる御言葉について読みたいと思います。この御言葉はこれから2回にわたって話していく中心の御言葉となりますので、皆さんぜひですね、一緒に声に出して読んでいきたいと思います。ここにいるですね、配信スタッフの皆さんはぜひ、ちょっと、コロナ禍ですので、ささやき声でですね、一緒に読んでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。第一テモテの4章8節、要となる御言葉一緒に読みたいと思います。3、はい。体の訓練も大いに結構ですが、霊の訓練はさらに大切であり、あらゆる行動の原動力になるのです。ですから、あなたは霊の訓練に励み、もっと優れたクリスチャンを目指しなさい。そうすることは、今の地上の生活のためだけでなく、未来の生活にも役立つからです。神様は、霊的成長を目指すことは、この地上の生活、そして人生のためだけじゃないんだよと。それは未来の生活にも役立つんだよと言っています。つまりこの地上だけじゃなく永遠に価値あるものなんだと言っています。でもそれなのに、悲しいことに私たちがこの大切なことを見落とし、そしておろそかにしたり、また一番後回しにしてしまったりします。なぜでしょうか。それは霊的成長のためには訓練が必要で、そしてさらにはその訓練には痛みが伴ってくるからです。訓練というものはどんなことでも痛みが伴います。皆さんの中で訓練大好きっていう方いらっしゃいますか。聖書ではこの訓練をちょうど筋力トレーニングのような肉体のトレーニングと比較しています。皆さんの多くは筋力トレーニングですね、経験があると思うんですが、私自身も筋力トレーニングを取り入れ始めたのは中学の水泳部の時でした。水泳部はその当時ですね、プールが屋外であったので、5月からそして10月までの間はプールで練習をするんですが、プールが使用できないですね、11月から4月までの期間はトレーニングメニューが主に走り込みとそして筋力トレーニングだったんです。そして筋力トレーニングの中でも当時最も自分が苦痛だったのが、このゴムチューブでするトレーニングでした。ゴムチューブでのトレーニングはストロークを鍛えて、そして上半身をですね、鍛えるのに最も効果的なトレーニングでした。そのためこのチューブをですね、フェンスのなどのですね、動かないところに固定して巻きつけて、そしてチューブをある程度ですね、張り詰めた状態までこう手でこう引っ張ってですね、でそこで一旦止めて、 そしてチューブのグリップを、きちっと握ってですね、前傾姿勢をとって、そしてストロークの動作を何度も何度もこう繰り返し、やるっていうですね、練習をしたんです。で、そのトレーニングをですね、初めてやったシーズンは、自分が目に見える形で何の結果も見れずにですね、これは何のためにやってんだろうとですね、ただただ苦痛でしかなかったんです。でもですね、春が来て、プールで泳いで、実際タイムを測ると、昨年とはですね、明らかに見違えるほどにですね、タイムが伸びている、自分に気づいてですね、本当に喜び、ガッツポーズしたですね、ことを今でも鮮明に覚えています。ちなみにですね、あの頃は、冬のトレーニングを経てですね、春にですね、鍛え上げたですね、身体を見せびらかすのも待ち遠しかったです。けれども、最近は体型がちょっとポニョっとなってきて、妻にもポニョと言われかねないので、しっかりですね、これも継続して筋力トレーニングをですね、励んでいきたいなと思っています。とにかく、今も筋力トレーニング自体はどちらかというと僕は好きではないんですが、筋力トレーニングを経て得るものは好きです。しかしそれ以上に聖書は霊的成長のために自分を訓練するようにって言ってるんです。肉体や様々なスキルの向上は素晴らしいものだけど、それら以上に大切なことがあるんだよと言っています。なぜならそれは今の生活だけじゃなくて永遠での生活にとって役に立つもの。さらに強調して言えば唯一のものだからです。そしてさらに新改訳の聖書ではこの鍛錬は全てのことに対して有益だと言っています。イエス様は私たちに御国の鍵を授けようと言われました。その御国の鍵は天のドアを開き、天にある命と全ての祝福をもたらすものです。そしてこの霊的成長のために訓練するということこそがあらゆる全てのことに通じる鍵となります。この人生で健康のためにあるいは能力やスキルの向上のために一生懸命に努力しして引き伸ばすことは素晴らしいことです。また神のためそして人のために身を粉にして一生懸命に使えることはさらに素晴らしいことかもしれません。しかしこれらを行ったからといって必ずしも人生が私たちの思い通り、そして願い通りになり、求めていたものすべてが与えられるかというと、そうとも限れません。しかし、人生の本当の目的は、もっと別のところにあります。それは、霊的成長のために自分を訓練するということです。そしてそれこそが、この地上の生活だけでなく、永遠の生活にまで役立つ価値あることだからです。でもここで皆さんの中にはこのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。救われたらもうそれで良いんじゃないですか？と。だって神様はもう私を義としてくれたんだからもう救いは完成したんでしょ？と。それなのになぜ未だに霊的成長のために訓練しなくちゃならないんですか？と。行いに戻るんでしょうか？いえ、そうではなくてですね、救いはあくまでも目的地ではなく入り口だということです。この救いによって私たちが完全さというこの過程の中に入れられました。しかし同時にここから注意して聞いていただきたいんですが、救いによって義とされた私たちは義から清めとされていく過程に入ってきます。それは私たち一人一人を神様が愛することをして神様のご性質にふさわしいものとするためです。そして神様は私たちをご自身にあってふさわしいものとするために、この霊的成長を通して訓練してくださるということです。それは神様が本来意図されたシミや傷のない自分になっていくことでもあります。そして慈しみと恵み深い神様は救われた私たちと私たちの人生を一生涯にかけて、そして忠実に回復してくださいます。そのために、ニューホープではこの強く深く成長するというコースを通してこの霊的成長ということを大切にしています。またコアバリューのですね、4の価値を取り入れてそれを重視しています。コアバリューの4ではこのように掲げています。私たちは大戒律、グレート コマンドメントなんですが、神を愛し人を愛するっていうですね、そのことを実践していく上で、すべてのメンバーが霊的に成長することを常に求め、そのために誠実に助け合うライフスタイルを貫くことに全力を尽くすべきだと信じていますとしています。そしてこの強く深く成長するコースは、通常メンバーシップとなるために必要なコースですが、もう一つ注意していただきたいことは、このメンバーになるために必ずしも私たちがある基準に達しなければ入れないとか、何か教会に入って苦しむことをことさらに強調しているのでも決してありません。そのために何か教会がですね、ゴムチューブのようなですね、トレーニングのような苦行を強いるということでもないんです。でも大切なのは、覚えていただきたいのは、私たちを救ってくださったこの神様に信頼して、そして喜んで成長していきたいと願うその心です。そして神様のことについて、そして救いについて、人生について学び続けようとする心です。ですから私たち一人一人がそのために自ら主体的にどうなりたいかを選んでいくことが大切です。そしてその心構えについては私たちが選ぶことができるんです。そしてそのために私たちがどのような心構えで持つべきかをパウロはこのように言っています。ここも大事な御言葉ですので、ご一緒に読みたいと思います。ピリピの3章10節から14節、リビングバイブル訳で読みたいと思います。3、はい。私は今他のことは一切考えず、ただこのことだけを求めています。つまり真にキリストを知ること、キリストを復活させた力をこの身をもって体験すること、そしてキリストと共に苦しみ、また死ぬとはどういうことかを知ることです。死者の中から復活した生き生きとした新しい命に生きるものとなるためには、どんな犠牲もいといません。何も自分が完全な人間だと主張するつもりはありません。学ぶべきこともまだたくさん残っています。ただキリストが何のために私を救ってくださったかを知り、自分に与えられている目標に到達する日を目指して努力しているんです。愛する皆さん、私はまだその目標に達してはいません。ただこの一時に全力を注いでいます。すなわち過去に失着せず、前にあるものを望み、ゴールに到達して神の栄冠を得るために一生懸命努力しているんです。この栄冠を与えようと神は私たちを天へと召しておられます。それはキリストイエスが成し遂げてくださった救いによるのです。アーメン。ここでどんな犠牲もいといませんというところにぜひ線を引いてください。霊的成長には代価、犠牲が伴います。そのために時に自らが謙遜にひざまずいて涙することや、また学ぶこと、そして試みや、さらには苦しみを通して鍛錬することが求められます。霊的成長には明らかに痛みが伴うんですが、しかしそのことには必ず意味があり、そして報いをもたらします。ですからそれら自体には喜びはないかもしれないんですが、それらを通して何を得られるかに目を留めるときに、計り知れない私たちに喜びと祝福をもたらします。霊的成長は、例えば誰かに理不尽なことをされたときに、あの人絶対に許せないと仕返ししてやろうと思うかもしれません。しかしそれを抑えて、そして神様の方法に委ね、そして愛すること、使えることを選ぶこともできます。あるいは心の中に情欲や様々な欲望がよぎったときに、それらにこう引き込まれずに従わせないことであったり、自分のお金や時間や能力や賜物の一部を誰かに与えようと言われるときに喜んで捧げることであったりすることです。これらは必ずしも簡単で楽なことではないです。なぜなら私たちの内側では絶えず自分の方法か、そして神様の方法か、あるいは肉の方法か、そして霊の方法かで戦いが起こっています。しかし神様はそのような中で私たちをこの人生だけじゃなく、永遠の目的のために計り知れない報いのために自らを備え、そして訓練するようにと言っておられます。霊的成長のために訓練を通して与えられるもの、それは何でしょうか。 むしろその訓練という苦しみを通してでしか気づけないものは何でしょうか。それはイエス・キリストに与えられているあるこの人格です。なぜなら私たちがこの人生で築き上げたもの、仕事やスキルや資格や成し遂げた偉業や業績は永遠に持っていくことはできません。しかし人格は永遠に残ります。そして私たちは人生の、私たちのこの人生は選択の連続です。ある説によるとですね、私たちは毎日300もの選択をするようです。朝起きてですね、歯を磨くとか磨かないとか、新聞やニュースを読んだり見たりするかどうかとか、あるいはどの服を着て、行くかとか、ゴミ出しをするしないかとか、いろいろあります。そしてその中でおよそ30ぐらいの選択は私たちの人生に大きく影響する重大な選択が含まれているということです。また人生の中には様々な重要な選択、私たちを本当に影響する選択があります。どの学校に入るか、進路をどうするか、どんな仕事に就くか、誰と結婚するか、どこに住むかとか、しかしこれらの大事な選択以上に私たちの人生を決める選択はどのような人になりたいかという選択です。それこそが私たちの人生と永遠を決めていきます。そして神様は私たちが心からそのことを望む選択ができるように私たちのことを助けたいと願っておられます。そしてそのために私たち一人一人に新しい命とそして聖霊を与えてくださいました。それではこの霊的成長のために私たちはどうしたらよいんでしょうか。今日は一つのことを話したいと思います。常にですね、神の御言葉を取り入れる、常に神の御言葉を取り入れる。第一ペテロ2章2節をお読みします。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、そして救いを得るためです。霊的成長のためには何が必要であるかと書いているでしょうか。そうです。霊の父を慕い求めるということです。この霊の父というのは、御言葉の父ということです。赤ちゃんが成長するためには、ミルク、母乳が必要です。ちょっとですね、この母乳のことについてですね、少し私が体験したことを話したいと思うんですが、以前、今のですね、子供が生まれる前に、出産育児のですね、準備の見習いとして、妻にですね、半強制的に産婦人科のですね、育児教室に行かされた時のことです。そこで、産婦人科の先生が母乳がいかに大切で、そして母乳にはどんな成分と効果があるかについてレクチャーしてくれました。母乳には第一に免疫が多く含まれていて、赤ちゃんが病気になりにくいこと、そして最適な栄養があり消化吸収に優れていること、そしていつも新鮮で適温清潔であること、そしてさらにアレルギーの予防になること、また赤ちゃんが母乳を吸うことによって赤ちゃんの顔のですね、筋肉が発達し、顎を強くし、そして知能と神経を発達させてくれること、またお母さんと赤ちゃんの絆が深まることになどについてですね、教えてくれました。そのですね、レクチャーを聞いている最後のこの圧巻がですね、その実習訓練としてですね、一番最後に一人一人が赤ちゃんのお人形に話しかけて哺乳瓶やおむつを変えてあげるというものでした。沐浴のですね、練習もあったんですが、そしてなんとですね、看護婦さんがお父さん方もぜひやってくださいと一緒に言われ、そしておっさんがですねお人形相手にですね、話しかけてですね、ミルクをあげ、そしておむつを交換いたしました。どんな姿であったか皆さんの想像にお任せしますが、とにかく母乳には赤ちゃんの成長のためにとっても必要な成分が含まれているように、神様の御言葉は私たちが霊的に成長するのに必要不可欠なものなんです。そして何よりも神様はこの御言葉を通してご自身を親しく表され、救いがどれほど素晴らしいものであるかを味わうようにと願っておられます。 また神の御言葉を私たちが取り入れるときことを通して、私たちのこの知性と感覚が研ぎ澄まさせられ、そして良心が洗い清められ、そして何が正しく何が間違っているか、そして何が知恵があり何が知恵がないことなのかを見分ける心と目を養ってくれます。そのために御言葉を取り入れることが必要なんですが、私たちはその御言葉をどこに取り入れたらいいんでしょうか。それは私たちの頭ではなく単に心にです。詩編の119編ですね、11節、よければ一緒にお読みしたいと思います。3、はい、私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。多くの人がこのことを誤って、罪に対して、あるいは正しいことを行うことに対して、ただ自分の意思の力で頑張って対処しようとして、そして失敗します。しかし試みや誘惑などに対抗するためには、自分の意思の力ではどうすることもできないことも限界もあります。大事なのはこの自分の心を単に叱りつけても押さえつけようとしても何の効き目もないということです。けれどもその代わりに聖書は何をしなさいと言ってるんでしょうか。そうです、御言葉を心に蓄えよと言ってるんです。そしてこの心に蓄えた御言葉に私たちが従うときに、それらの御言葉のガイドラインに導かれるときに、聖霊が私たちに力を与えてくれるんです。聖霊が私たちのこの御言葉に、私たちがこのガイドラインに従うときに、聖霊様が私たちに力を与えてくれます。ヨハネの14章26節、こちらも一緒に最後に読みたいと思います。3、はい、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。聖霊は私たちご自身ではなく、ご自身の与える御言葉に対して後ろ盾してくださいます。そしてあらゆる試みや誘惑や問題の中で、私たちが心に蓄えた御言葉を用いて、私たちに導きを与え、そして知恵を与え、それにそれらに打ち勝つための力を与えてくれるんです。そのためにニューホープでは日々のデボーション、聖書通読表に従って神様の前に祈り静まり御言葉に聞き入るということを何よりも大切にしています。さらに御言葉に聞き入ることを通して、聞いたことを書き留めるところまですることを進めています。なぜ書き留めるんでしょうか。それは第一に、聖霊が御言葉を通して心に語ってくださったことを私たちが忘れないためです。私たちは忘れやすいからです。その忘れないために私たちは書き留めます。そして第二に、この書き留めるということを通して、神様に私たちが真剣に聞くという姿勢を持って神様を敬うためです。そのことを通して神様は私たちに必要な知恵を与え、そして導き、また御言葉に聞き従うことを通して、神様ご自身の品性に基づいた人格を私たちのうちに築き上げてくださいます。そしてそれこそが私たちにとってこの人生と、そしてそれだけじゃなく永遠にとって役立つ素晴らしいものとなっていきます。最後にですね、祈る時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今日のこの、本当に御言葉による学びの時を主はありがとうございます。あなたが本当に霊的成長について大切なことを主は教えてくださいました。私たちに本当に救いを与えてくださったことをありがとうございます。しかしその救いはただなる到達点ではなく、神様あなたがこの救いという完全さの過程の中に私たちを入れてくださったことにあります。今私たちは神様によって完全に愛され受け入れられるものとされました。しかしこれから主よ、あなたの愛される子供として、神の子にふさわしいものとして、あなたが私たちを清め整えてくださる、そのために霊的な成長のためにあなたは訓練するようにと私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。神様、その、訓練は時に痛ましいものも、苦しいこともあるかもしれません。しかし それは必ず私たちに報いと喜びと平安をもたらすものであるとあなたは約束してくださっています。また私たち自身が本当に自分が願っている最高の自分になっていくために、あなたがすべての代価をまた犠牲を払ってくださったがゆえに、神様あなたは私たちを一生涯かけて回復してくださっていることを主よありがとうございます。どうぞこの与えられている目的を私たちが見失うことがないように、またこの人生で追い求めるべきことを私たちが、本当にそこから踏み外すことがないように、神様どうぞこれらを立て上げていくことができるようにどうぞ導いてください。日々どうぞ何よりもあなたの御言葉によって、あなたご自身は私たちを忠実に、また憐れみ慈しみを持って養い、そして導いてかた、くださる主です。どうぞあなたは本当に私たちに良き働きを始めてくださいましたから、必ずあなたが私たちを完成してくださることを信じます。あなたに信頼してついていくことができるようにどうぞ導いてくださいますように、これからの時もあなたの主の御手に委ね、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。神様を褒めたたえます。来週ですね、またこの霊的成長の人生最高の旅の、パート2後半の部分について、また皆さんと一緒にさらに話していきたいと思います。何よりも今週1週間ですね、御言葉とともに神様が皆さんを導き、そして養い、そして本当に素晴らしい主の喜びと恵みが、どこにいても、豊かにありますように心からお祈りします。